Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは写真家科学ジャーナリストの水口博也さん。その後編です。アラスカ、そして海に生きる生き物たちへの思いはについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは写真家科学ジャーナリストの水口博也さんです。早川書房から出版されているアラスカを踏まえてお話をお伺いしてますが、この本の中にも本当に数多くの写真が当然のことながら登場しまして、はいはい、水口さんはその先ほど大好きだとおっしゃったシャチ、それからクジラ、イルカといったね、その、はい、いわゆる海生哺乳類という分類になるんでしょうか、はい、こういった撮影の、まあ、エキスパートでもあるわけなんですが、
はい、
繰り返しになって結構なんですけども、はい、宮口さんがそういった、その海生哺乳類に惹かれる理由というのは、何なんでしょう、
はいはい、まず一つは、まあ、海の動物が好きだったという非常に単純な理由がまず一つですね。うん、で、その中で、その、イルカとかクジラに惹かれるのはっていうのは、やっぱり、これ、繰り返しになりますけれども、この地球の中で、僕たちはその、猿という動物から進化して人間になったわけですね。で、その時に、こう、知のあり方もどんどんどんどん発達させてきたと、うん。で、別の形で同じように、ある種のこう、知のありを進化させてきた動物っていうのが、もしいるとすれば、うんうん、やっぱりイルカだとかクジラになると思うんですね。
うん、
で、僕たちが今後抱える問題、僕たちが今後抱える問題って実はもう一つなんですね。うん、その環境的な問題ですね、うんうんうん。この地球をどう管理していくかっていう問題ですけれども。を考えるときに、もう現実的にかなり切羽詰まった状態にあります、うんうん。僕たちが個人的に問題を解決する場合を考えても、私個人の力で解決できない場合にはどうするかというと、友人であったり先生であったり先輩であったりっていう別の知能を持った人の力を借りるわけです、う
ん
う
ん
う
ん。
そうすると人類として問題、ある種の問題解決に困ったときっていうのは、うんうん、もしも可能ならば別の知の体系を持った人間の力をやっぱり借りるべきだろうという気はするんです。で、もしそれがあるとすると、やっぱりクジラだとかイルカの知のあり方、片方は大地の上に芽生えた知性ですし、片方は水の中に芽生えた知性なんだけれども、僕たちとは違う体系を持った知のあり方を学ぶということは、やっぱり非常に最後の希望じゃないかなって僕は思ってるんですね。
なるほど。
で、そういう意味も将来的には起きつつ、私たちが天から与えられた知というものをどう使うかを考えるときに、僕たちと違う知の体系を持った彼らを見たいな。で、彼らの知ってい
う
のはどういうふうに生まれてきたのか、それに比較して僕たちの知ってどういうふうに生まれてきたのかっていうことを考え直すことで、こう僕たちの果たすべき役割を知るというか考え直すことができればなというのが、まあ、非常に遠い先の話ではありますけれども、一番興味があったところなんですね。
なるほどね。そうですか。どうなんですかね。その先生は答えを教えてくれるんですかね。
どうですかね。僕たちがもうちょっと真摯になるという態度が必要なのかもわかりませんけれども。ただ、何が知り、その見え始めてることはやっぱり事実だと思うんですね、
うん、
で一つはそのシャチだとかイルカが、まあ、俗に言う頭がいいという、うん、血が発達してるっていう最大の理由っていうのはこう群れで暮らしてる、
うん、
で生き物の進化っていうのはかなり早い段階っていうのはですね餌をどううまく取るかとか、
うん、
敵からうまくどう逃げるかっていうことを一つの力にして進化って起こってきたんだ、うん
はい、
ところが人間の一歩手前ぐらいからだと思うんですけどもあるいはイルカやシャチなんかもそうだと思うんですけども、うん、餌をどう取るかとか敵からどう逃げるかっていうのはもうこれは当たり前の話になって
もうそこはクリアでき
た、クリアできた、うん、むしろその進化を推し進める最大の力っていうのがですね社会の中でどれだけうまくやっていけるかっていうことにこう変わってきてるんですね。で、その非常に複雑なことをやり遂げるために脳って発達してきたんだろうと思うんです、
うん、
そうすると、僕たちが持ってる、例えば、 思いやりだとかですね、その他者をおもんばかるとかって、うんうん、そういう心っていうのは、そういうところから生まれてきてる、
うんうん。
で、一つのコミュニティというか、地域社会というか、動物園と群れている、
うん。
その中で、いかにうまくその、機能するか、その個体として機能するかっていうことが、僕たちの地位が与えられた最大の理由なので、
うん、
やっぱりその辺はちょっとこう、考え直すときに、
うん、
僕たちの社会、今の社会のありようを考え直すときに、多少なりとも参考になるかなっていう気はしますね。
なるほど、うん。ということは、その彼らの生き様みたいな部分と、はい、我々人間社会っていうのは結構シンクロする部分があったりするんですか？
シンクロする部分はありますね。一つはシャチで面白いのは、うん、他の動物と非常に違うのは、メスのおばあさんシャチですね、
うん、
が自分が子供を産まなくなってからの年数が案外長いんです。
お
これは人間もそうですね。
ほうほ
うほう。で他の動物っていうのは、野生動物っていうのはメスが子供を産まなくなると比較的早く死にます、
うんうん、もう役割が終わったと。
で その、うん、そこの分が長いってどういうことかっていうと、
うんうんうん、
その個体が持ってる経験だとか知恵だとかをその社会でいかに役立てるかっていうこととして機能してる社会なんですね。で実際に僕たちが知ってる例でも、おばあさんシャチが孫の面倒を見るとか、うん、群れの小さな個体の面倒を見るっていう例は非常にたくさん見てる。だからそういう意味での、社会の中でそういう個体の果たすべき役割みたいなものが非常に、しっかり守られてる社会なんだなっていうのはよく、人間とその意味で比較して考えるところだろうと思います、
ね。なるほど。じゃあそこからも学ぶところがね。
ありますね。単純に全てを学んでいいかどうか、これはもう全然別問題ですけれども、はい、示唆はいっぱいあるでしょうと思います。
ですね、
は
い。いろんなサジェッションがありそうですね、これはね。本当に。面白いな。さあ、そして、この地球上でですね、まあそういった海洋哺乳類たちの、まあ、楽園的なエリアみたいなのってのは、
これはもうないでしょう。
もうない。
ないでしょうね。
かつてはあった。
かつては、やっぱり、まだ人がそれほど海の上に出ていかない時代は、
うん、
広い海洋は相当な楽園だったと思います、
ね、しかし、今、人間のいろんな影響がそこにも入り込んでしまって、はい、パラダイスは、彼らにとってのパラダイスは、
はい。ない。
もう
ない。で、その最大の理由はですね、うん、化学物質なんですね。海の中に流れ込んでる化学物質。で、シャチだとかイルカっていうのは生態系の中で非常に高いところに占めてます、
うんうんうん。
で、かつて僕たちが出した PCB だとか DDT というのは、陸上で出しても最終的には海に流れ込みます、
うん。
で、海に流れ込んで蓄積したのがですね、今、特に生態系の頂点にあるシャチにですね、異常に高く蓄積してるということが分かってるんですね。
うんうん、
で、これはもう、とんでもないレベルです。
うん、
で、おそらくある種のエリアのシャチは、例えばもう繁殖に異常をきたすてもおかしくないレベルまで、
うん、
溜まってるんですね。で、それはおそらくそのイルカにしてもそうですし、今やそういう物質っていうのは、風だとか海流によって地球上全部回るというのがもう常識ですから、人里離れた海に住んでるシャチでもイルカでも、
うん、
その被害だけはですね、実際直接健康診断ができるわけではないので、わからないですけれども、非常に高いレベルで地球上のイルカやシャチに蓄積していることだけはまず間違いないです
。ああ、そうか。それも本当に有意識。
有意識自体です、ね。
状況ですね。
で、これは海水をいくらきれいにしても、溜まっているものがどんどんどんどん、うん、その動物で蓄積されていくもんですから、
うん、
今僕たちが全力を挙げて海をきれいに、これは無理な話ですけど、できたとしてもすぐに解決する問題で実はないんですね。
それまでのもう蓄積がもうできちゃってるから、
はい、
うわぁ、これは相当有意識状況だ。そうですか。ということはもう楽園はもうとっくの通りにない状況になってしまってるわけですね。そうか。まあでもそういった海洋哺乳類たち、まあ先ほども話がありましたけど、やっぱりその知的レベルも高いという部分で、はい、まあ彼らとしては、こう人間何やってんだというような思いがある
んだと、うん、全くそうでしょうね。もしも自分たちがその蓄積してることを認識してるならば、
うんうんうん、
これは、まあ何してるんだというのは言われても全くしょうがないことでしょうね。
もうなんてことしてくれたんだって、はい、こんな溜まっちゃってんだよっていうことですよね。はい、でも、彼らは本当にでもそういうレベルまで多分、憤りを感じてる。
かもしれませんね。
ですよね。うん、申し訳ないというのはちょっと簡単すぎる言葉ですけど。
はい、
そうか。 まあそういったその野生の自然とか、まあいろんな営みがあります。はい、そしてその海生哺乳類との、はい、まあ開口というか出会いを通して、水口さんが思われる、まあ理想の地球像というのは、
これはさっきも申し上げたんですけども、何を目標にしていいのかっていうのが僕自身、私たち自身、これは私だけではないと思います。多くの自然と関わる人間、全部そうでしょうけれども、うん、何を理想としていいのかっていうのがもうかなり分からなくなってる状態ですね。
なるほど。まっさらな状態なのか、はい、
でもある種のこうバランスを取れた状態を、まあ崖の、崖っぷちを歩くようなもんですけれども、その状態をかろうじて守るのか、どっちを理想と考えるのかっていうのは、ちょっと今のところ私自身も一緒に答えがない状態です。
なるほど。まあ、でもまあ現状は相当まずいのは間違いないですね。はい、
それから、例えばさっきの汚染物質なんかで言うと、より除去していく、きれいにしていく方がいいことには、これはもう間違いない事実ですね。
そういった方策とかはあるんですかね、実際問題として。どうなんでしょう。
わかりません。すでに排出しないような努力はされてますけれども、排出されたやつが完全に環境中に流れ出たやつをきれいにするという努力は、地球の海全体を考えるなら、まあ、ほぼゼロという、その努力はほぼゼロと言っていいんじゃないですかね。まだ、その、排出するのをゼロにしましょうというのが、
まあ、抑えましょうという。
抑えましょうというのが今の段階の話で。
そうですね。そうか。ちょっと暗淡たる気持ちにもなっちゃいますが、でもやっぱり、ね、そうは言いながら、やんなきゃいけないですもんね。
全くそうですね。
ですね。Let's get knowledge with fun!さあ、水口さんは毎年、まあ、海外に頻繁にお出かけになるわけですけど、だいたい1年のうちどのぐらい行かれてるんですかね。
トータルで言うとほぼ半年です、
ね。半分、はい、半分は海外出てる。は
い、あの、1回ではなくて、行って帰って行って帰って、トータルするとも半分かなという。
そうです。直近だと、アラスカ。
アラスカ。その前に北極圏におりました。
ここはもう毎年。
北極圏は、あの、数年に一度程度の頻度ですけれども、これから実は、北極圏かなり力を入れて毎年行くことになると思います。
それは何か理由が？
もう今、さっきも言いました、アラスカでもこれだけ変わってる。それ以上の変化が今、北極圏に起こってますから、北極圏でしっかり氷があって、氷の上に動物が住んでるという状況を見れるのは、本当にもう長くないだろうと、悲しい話ですけれども、思っています。ですから、まあ、その姿をできるだけ最後に、記録しておきたいなっていうので、これからしばらく北極圏かなり力を入れて、あの、取材すると思います。
なるほど。じゃあ本当に時間もあまり残されてないみたいな。
全くそうですね。
はあ、切迫した状況なわけですね、はい、それ北半球以外も。
これは南極でも同じことは起こってるでしょうけれども、まあ、南極というのは非常に大きなまず大陸がありますね、
はい、
で北極というのは大陸がなくて海のように氷が張ってる状態、それから周りに人口集密地帯がありますから、より影響当然出やすいので、最も顕著にその影響が出てるところだろうと思います。
なるほど。水口さん自身はその南極とかにも行かれる？
よく行ってます。
行かれるわけですね、はい。そうですか。南極はじゃあまずそこまでドラスティックに影響は出てる？
ただ、例えば10年前の写真と比べると、同じ時期に、同じ季節に行っても全く雪や氷の状況は違います。
ああ、そうですか。じゃあやっぱり、進行は
してることだけは間違いないですね。
そうなんですね。話はちょっと変わるんですが、水口さんは写真撮り始めたのっていつですか？
実はですね、中学高校ぐらいですね。
それはもう写真家としてやろうというような。
いや、もともとは生物の研究者になろうと思ってたんですね。ところが、まあ、ところがというか、生物、生き物をやる人間っていうのは、大学なんかの専門の連中なんかもそうですけれども、フィールドワークをしますから、写真って案外撮るんです、みんな。
ああ、なるほど、なるほど。
ですから、はい、その人たちと比べて、まあ、わずかに写真がより好きだったという程度の実は違いがスタートなんですね。
じゃあ、もともとは、その、研究とか、はい、そういう方に、ですね。行きたかった、はい。行きたかったというか、まあ、それが、メインだと、
は
い、
で、そもそも海が好きだったのはうちの両親がですね、徳島県の海辺の町出身なんですね。で、実際夏休みになると、小さい頃からいわゆる水中メガネとフィンとスノーケルつけて 泳いで、うん、海の中の魚を見てるという状況があって、うんうん、もうこれがどうもなんか、それは研究であるか何がであるか分かりませんけれども、うん、これが職業になるんだなっていうのは非常に小さい時から考えてたんです。
なるほど。その原体験があって、はい、おそうか。で、まあ中学の頃から写真を撮るようになって、
はい、でその頃実際あった親父のカメラをビニールに入れたり、うん、アクリルで箱を作ったりして水中写真を撮ってるんですよ、ね。
もうそんな何十年も前から水中写真も、はい、あら、そうですか。なるほど。で、プロフェッショナルになったのは、
まあ、大学卒業したときに、はい、すぐに写真家になるのではなくて、いわゆる出版の世界を覚えたいと思ったもんですから、うんうん、一度出版社で編集者として仕事をしてるんですね。で、その途中から、まあ、その、編集者をいずれ退職して、うんうん、あの、フリーの写真家になるということが、なんとなくこう、
なるほどなるほど、
決意ではなく、自然にそうなってきたという感じです、うん、
ライフプランとして、
はい、
なるほど。じゃあ、ステップアップ、まあ、修行の一つとして、編集者も、はい、そうですね、やっといてと、はい、でも、それが今になってかなりこう、がっちり結びついてるわけですね。
そうですね。うん、やっぱり、自分のその作品をどうまとめるかっていうのが、自分自身でできる意味っていうのは、やっぱり非常に大きいですので。
うんうんうん、そうですね。はい、なるほど。で、その中で、まあ、やっぱりその海の動物も好きだったということもありますが、はい、特にやっぱり海洋哺乳類がメインになってくるわけ、まあ、シャチとかがメインになってくるわけです。これは、ここにどんどんフォーカスしていったっていうのは、なんか理由が。
一つはその対象の面白さ、うん、さっきからお話している対象の面白さですね。はい、うん、それと、私がクジラとかイルカを取り始めたのが、ちょうど会社入った年ですので、実は1978年という年なんですね。うんうん、で、今、世の中にクジラとかイルカの写真って溢れてますけれども、まだ78年当時ってそんなに写真がなかったんですね。で、ホイールウォッチングという言葉すら、おそらく日本の中ではなかったんじゃないでしょうか。で、その意味では、自然のクジラやイルカの写真を撮って、日本の中で、その頃っていうのは日本の中でその捕鯨だとか、反捕鯨だとかって、まだいろんな議論があった時代に、その自然に泳いでるクジラの姿をお見せするというのは、まあ、多少社会的に意味があったことかなというふうに思ってますけれども。
なるほどね。
ですから今となると、これだけ写真が溢れてる時代ですので、うんうん、こう普通に言う、ただの写真というか、を、あえて私たちが撮ってお見せする意味よりは、もっとその考えたことを文章でご紹介するとか、そっちの方により、私たちの仕事の重点が置かれていることも事実です
ね。なるほどね。そうですか。で、まあ、これまで撮ってきた写真の数なんてのも当然数えきれないでしょうけど、ね、はい、その中でご自身で、これは最高の自分のマスターピースだなって思うものはあるもんですか？
まあ、一つはですね、アゾレス諸島というところです。北大西洋ですね、はい。で。そこで取材をしてましたときに、白いマッコウクジラと出会ってるんですね。
白いマッコウクジラ、
いわゆるメルビルの白鯨のモデルになったやつ、はいはい、で実際いろんなクジラの種類でアルビノと言われる、いわゆる白いクジラが出てることはまあ事実なんですけれども、そんなにこう人の目にまあ触れることはないんですね。で、偶然にそれに出会って撮影しよう、特に水中で出会えればいいなと思ってたんですけれども、ちょうど取材の最終日にですね、親子のクジラがいまして、その子供の方が白鯨だったんですよ、はい、で、その親子に船をつけた時に母親がこう潜ったんですね、うん、で、母親が潜ると子供も一緒について潜るだろうというふうに僕は思った、うん、で、あ、これでも終わりだなっていうふうに思ったんですけど、うんうんうん、船から海に滑り込んだ時に子供が一直線にこっちへ向かってきたんです、うん、で、しばらく僕の周りを5分ぐらいですかね、ぐるぐる回ってて、うん、ちょうど僕が手を伸ばせば触れるぐらい
の。え、そんなに近く？え、
で、相手はもちろん触れませんでしたけど、触れると。で、ちょうど、その時フィルム、まだフィルムの時代ですけども、フィルムを入れたカメラ、ちょうどフィルム1本撮って、それで、間もなく向こうで母親の声が聞こえたんです。で、それで子供が、あっとか、あっという、表情を見せて、向こうへすっ飛んでいった。その5分間っていうのは、なんかこう僕にとって夢のような時間で、本当にあったんだろうかって今でも思ってるんですけども、いや、現実にまあ写真は残ってるんですけど、だからその体験的なものを含めて非常に印象に残ってる、最大の印象に残ってる瞬間であり写真です。
はあ、そうですか。手を伸ばせば触れられるぐらい、大きさどのぐらいの？
大きさは、おそらく2歳ぐらいのクジラなんですね。うんうん、で、5メーターぐらいです、
ね。5メーターぐらい。いや、でもね、とはいえ、まあ5メーターって言ったら結構でかいですから、それが 自分の周りをぐるぐる回ってる。
で、マッコウクジラって面白くて、小さい子供が同じ仲間の群れに面倒を見てもらうっていう生態があるんです。で、母親が餌を深く潜取りに潜った時に、子供がそこについて潜れないので、はい、他のおばさん連中、つまり群れの仲間の連中について面倒を見てもらうという習慣があるんです。生態があるんです。
近所のおばちゃん、
近所のおばちゃん。で、おそらく私が入った時に、母親が潜って、その子供はですね、近くに浮いてるやつについたんですね。ですから一瞬、私がベビーシッターになった
ん
ですね。
なるほど。じゃあ、近所のおばちゃんならぬ近所のおじさんぐらいの、ね、なんかいるからちょっと遊んでよって。
全くそうですね。で、今世の中に出てるクジラの水中写真っていうのは、人間がボートで強引に追い回して前に飛び込んで逃げる瞬間を撮影するというパターンが多いんですけども、その時だけは向こうがなんか僕の存在を認めてくれて、もう自由に撮らせてくれてという、そういうなんか関わりも含めて考えると非常にこう幸せな瞬間だったなというふうに思います、
ね、いいですね、それはね。で、お母さんが来たからじゃあ僕帰るねってい
う、はい、全くその通りですね。
ああ、それは印象、思い出残りますね、これね。
それが偶然にもその稀に見る白いクジラだったっていうこと
で、なおさらですよね、それね。そうか。今後挑戦してみたいテーマとか撮影してみたいものっていうのは何かありますかね。
私は人間の歴史も非常に興味を持ってて、人間がこの地球で何を作って何を壊してきたのかっていうのはこの後の僕の最大のテーマなので、まあ、今でも例えば時間があると例えばローマの遺跡の前とかですね、ギリシャの遺跡の前とかにこうボケと立ってるんですけど、で実はその中で昔の古代のローマ遺跡、あのギリシャの中にやっぱりイルカのモチーフがすごい出てるんですね。で彼らの心の中にやっぱりイルカっていうのはかなり存在してる、だから人間の心の中でこうイルカというのがどういう奇跡を描いて今の僕たちにつながってんのかっていうのをちょっと追跡してみたいなっていうのがこの後のちょっとしたテーマですね。
なるほど、じゃあね、ずっと追ってきた、ね、そのイルカを通してまた人間に帰ってくる。
全くそうです。
そうするとでもやりたいことはすごいいっぱい、
すごいありますね。一つ終えたら二つぐらいできるという
ぜひ楽しみにしたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。
水口ひろえさんのオフィシャルホームページのアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひ皆さんもね、ご覧になっていただきたいと思います。写真も満載で癒されます。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな存在ですかね。
はい、私がいた大学というのは猿の研究が非常に優れた、よくやってるところなんですね、はい、でその人類学、猿学、霊長類学をやってた先生方というのは、まあ、どの分野でもそうですけども、優れた先生方というのは人格的に優れた方も当然たくさんいらっしゃいますけども、猿から人間に至る道を考えている方っていうのは、さっきから私が話題にしてるこう人間の与えられた地っていうのはいかなるものかっていうことを非常に真剣に考えられている方が多くて、でその方、先生方とのお付き合いの中で私がこうシャチを考えるに必要な力だとか知識だとかを与えてくれた先生方っていうのは非常に多いもんですから、知識だけではなくてこれからの生き方の指針を与えていただいたという意味では最大の恩師だと思ってますけど。
なるほど。まあ一見ね、そのシャチと猿ってのはかなり違う、はい、タイプですけど、でもその根源にあるものは、同じ。
同じだと思
います。なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日は写真家、そして科学ジャーナリストの水口博也さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、写真家科学ジャーナリストの水口博也さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、水口さん、体格も非常に立派な方でしたが、中身も本当にがっちりしてましたね。本当に表現したいことの湧き出る感覚とでも言いましょうか。本当に今後の表現活動にも大いに期待しております。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。